ハニーフライデートレイン生放送で戸川隆がお送りしております。さて時刻は11時になりました。今日のゲストトークの時間です。今日はですねスタジオに農学と郷土を知る会から朝原さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっとだいぶこう涼しくなってきて空気も ねひんやりしておりますけれども、近況などはいかがですか、朝原さんご自身は。
そうですね、まあですね、まあちょっと今日のお話しさせていただくことにも関係あるんでしょうけど、ちょっと忙しさが、
そうなんですね、
今月はちょっといろんなところを飛び回ってたような感じです。おー、
そうですか。
はい、
あちらこちらに。
そうですね、今のところですね、割と、私の近くだから兵庫県内だ、なんかもしれませんけど、いろんなところで農学の催しが結構今多くてですね。
そうなんですね。
特にまあこのコロナの影響なんでしょうけど、あの動画を撮影して配信するというようなの、
動画配信が
というものが、あのもうコロナのまあきっかけですね、どう考えてもそれ以前はほとんどなかったことなので、が農学の世界でも流行り始めてまして。
あ、そうなんですね。
で撮影ならば、まあ、農学の講演というのはお客様を入れる関係で、基本的に土日祝日に開催されるものだったんです。だけれど撮影ならば関係がないので、
まあ、平日でも
むしろ農学士の予定が空くので、平日の方が集めやすいので、
都合がいいと。
ほう、平日に割といろんなところでやってはったんですね。
そうなんですね。
で私もお手伝いなんかをさせていただいたりしてまして、姫路とか、
姫路に行ったり、
まあ、神戸に行ったりとか、それはちょっとお声掛けいただいたけど、もう予定がつかなくて行かなかったので、丹波でやったりとか、もういろんなところで撮影されてて、
そうなんですね。
逆に忙しく、コロナ以前より忙しい方、農学士さんもいらっしゃるんじゃないかなと思いながら。
逆にね、じゃあその動画は、全部、全公演といいますか、一部ではなくて、
そうですね、中には記録として撮影されてるだけのものもあったんですけど、ほとんどがやっぱり公開を前提にされてるみたいでして、まあ多分今頃は多分編集の方が大忙しじゃないかなと思ってるんですけど、
そうですね、
公演だったらその場でやれば終わり、まあそれが大変なんですけど、まあ、やれば終わりですけど、その後にもう一手間あるというのが、
そうですね、本番いつも通りにして今度それを撮った映像を一台のカメラではないんですよね。
そうですね。何台か分けたりとかして、やっぱり一番いい映像を撮れてるカメラを採用したりとかするとなると、多分本番の数倍の時間かかりますよね。
大変ですね。まあ時間も合わせてね、同期させながら編集ですもんね、すべてね。
なのでそうです。だから撮影の業者さんっていうのが、あるんですね。やっぱり農学ってなかなか特殊なので、いろんな展開とか分かってる人じゃないとなかなか撮影ができない。
そうですよね。そうですね。
ですけれど、その、業者さんが、まあ、ご家族でされてるんですけど、コロナ中に、ある意味代替わりしてました。お父様の方が今まではいわゆるトップで指示を出してたのに、新しい機器がたくさん入ったせいでそういうのが詳しい息子さんの方が指示を出してはりました。
そうなんですね。じゃあもう撮影はまあ撮影ですけど、その後の作業内容がもうガラッと変わって、
多分はい、完全にその息子さんが中心になって、多分若い世代でされてると思うんです。
そうですか。いや本当に技術もね、使いながらこういった伝統を、ね、伝えていくという作業ですけど、また新たな要素が加わって、ということですね。コロナをきっかけに、じゃあそれのお手伝いに浅田さんもお出かけに行ったりとか。
まあそうですね、もう私は完全にいわゆる映らないところで雑用してただけなんですけれど、まあ、そういう情景を見られたっていうのは非常に、貴重な体験だったんじゃないかなと思ってます。
ある意味そうですね、普段は見ることできないようなね、そうですね、場面もあったりということですね。じゃあなかなか忙しい感じで過ごしておられたと、はい、いうことですけど、そんな中、はい、サラさんご自身も企画をされておりましてね、
はい、
新聞にも載っておりましたね。
はい、ありがとうございます。それがですね、私もある意味その動画の撮影をですね、はい、考えておりまして、実は2年ぐらい前から、サンダの、まあ、農学と郷土を知る会という団体自体が、はい、まあ、地域と、まあ、農学、農と狂言をですね、まあ、一体にして発信していこうというのが、そもそも目的なんですが、三代ゆかりの農や狂言ってあるのかというと、まあ、農はですね、 ないこともないかなと。今演じられてる演目にはないんです、はい、残念ながら、
はい、昔にあったんですか。
昔に有馬という、もうちょっと大きな広い、
はい、
あのことで考えると、まあ、ね、はい、まあ、有馬山とかそんな言葉が出てくる、鼓の滝という能がかつて演じられてたというか、世阿弥作らしいんでむしろ演じてほしいんですけれど、はい、残念ながら今演じられてない能なんですね。でそれがあるので、うんうん、まあ、ただあの鼓の滝というのもグーグルでちょっと検索してみると、はい、まあ、一応有馬温泉の中にその鼓の滝だと言われている場所があるらしくて、
なるほど、
そうなるとまあ三田というにはちょっと遠いかなというのもありますし、まあ何せ今演じられてない曲だからどうしたもんかなっていうところがあるんですが、台本はあるんですけどね。
台本はあるんですね。
あるんですけど、誰もどのように歌っていいのか分からない、言葉だけがあるという。
ああ、なんかこう節が書いてあるとかもないんですか。
じゃなくてですね、あら、だから楽譜がない
んです、ね、ないんですね。
だから言葉だけがあるっていう感じですね。
そっか、じゃあ分からないですね、
は
い、
それをまあそれはそれでちょっとやってみたいなという希望はずっと持ってるんですが、
うんうん、
まあ、まずはですね、ちょっとあの能っていうのもなかなかあの上演するのに結構人数もいりますし、大掛かりになっていくのでちょっと、はい、なかなか初めにやるには大変だということで、まずはちょっと狂言をやってみたいなと思ってたんですが、で、まあ狂言の方を調べてみても、なかなかですね、あんまり狂言っていうのは具体的な場所を言わないんですよ。
まあ今日なんですね、
今日とかいうことは、まあ、いわゆる京都のことですよね、はい、というのはもうあれは都会ぐらいの意味であって、別に京都具体的な、まあまあ時々具体的な清水寺とかで松井清水寺ですね、とか、まあ、具体的なお寺とかが出てくることはあるんですけど、じゃあそのお寺じゃなきゃいけないかって言われたら、
そうでも
ない、そんなことないことも多くて、
そうなんですね、
まあ、そこが狂言の良さでもあるんですが、この辺りのものでござるから始まるように、この辺ですって言ってるわけですよね、逆に言うとどこでもいい、
なるほど、
ということであるんですけど、まあちょっと、まあ、せっかくなので、うん、新作を、うん、そういうのがないならば新作をしよう、
作ってしようと。
で新作を作るならもう、はい、もうバリバリ三田市を舞台にしちゃえと、でただ新しく私が物語を作るんじゃなくて、やっぱりもともと三田にある物語を狂言にしたいな、ね、と思いまして、
なるほど、
まあ、いろいろ調べてまいりました、まあ、久喜家の関係のお話とか、はい、まあ、あとはいろんな民話と、まあ、ありがたいことに三田は民話の本をね、
たくさんありますからね、
出してまして、ね、割と気軽に触れることができるので、まあ、まずはその本を読むことから始まったんですけど、はい、そしたらまあほぼ最初の方にですね、金勝寺という、はい、お寺が、はい、まあ、三田駅から、あれは方角で言えば北
になるのかな、北東
ですかね、
東の方かな、
歩いてくとちょっと距離ありますけどね、まあ、車だとかとすぐですけれど、うん、に桑原という地名があって、うん、ありますね、そこに金勝寺というお寺があって、はい、まあ、桑原という言葉も今どこまで通じるのかわからないんですけど、うん、雷を、うん、こう避けるためのおまじないでもあるんですよね、うん、桑原っていうと、はい、それこそ狂言に実は桑原って言って、あ、狂言じゃないですね、能の中で狂言の人が雷かと思って、雷じゃなかったんですが、雷かと勘違いして桑原って唱える場面があったりするんですね。 なのでこれは狂言と相性がいいだろうなって思いまして、その金勝寺にもやっぱり雷が落ちてきた物語があるんですね、
う
ん、
そうですね、
で紙芝居にもなってますね、
なってますね、
で紙芝居とかだとですね、雷の子供が落ちてきて、うん、はい、で、まあ、井戸に落ちて
と、
で、まあ、井戸の、そこの金勝寺の和尚さんに、うん、まあ、ちょっと閉じ込められてですね、うん、ちょっと懲らしめられて、
そうですね、
でもう落ちてこない、悪さをしないということで、はい、また戻っていく、うん、
帰っていくんですね、
許されて戻ってくる、で戻っていくときにもう桑原という場所には落ちません、うん、
はい、
と言って、まあ、戻っていく、まあ、めでたしめでたしというような、うん、まあ、お話なわけですね、はい、ですね、まあ、割とこう、まあ、単純なお話でもありますし、うん、まあ、割と狂言の入門に良さそうだなということでですね、まあ、狂言として新しくこれを元に作ろう、ということをちょっとやってまして、
そうなんですね、
はい、
へ
え、これが時間かかったんです、
まあ、そうなんですか、
狂言の台本でもそもそもどう作ったらいいんかって話がありまして、まあ、まあ、どこ
言葉遣いとかはどうなんですか、
まあ、つまり狂言の普通の口調ですので、はい、まあ、例えば最初に、まあ、金勝寺のお坊さんが出てくるんですけど、まあ、これは、摂州三田、
はい、
桑原金正寺に住まいいたす、何やったかな、重曹でござる、
うん、
で、まあ、でまあまあござる口調、でまあこれはとかって、まあ、まあ狂言独特のまあ口調、まあ狂言でやるんで、まあ他の演劇だったら別にそれはそれでいいんですけど、うん、まあ狂言でやるからには狂言の口調にしたいなということ で、
そうです、ね、
基本的にはござる口調です。で時々ちょっと時代がかった言葉遣いが結構入れました、
時代設定としてはどれぐらいのイメージ、
どれぐらい、まあそれこそ具体的なことが分かんないので、あのね、あのいわゆる歴史書に書いてあるんだったら、それはあの元禄の時代とか、なんか具体的な年が出るんですけど、雷が落ちてきた何年とは書いてないので
そうですね、
まあ大雑把にまあ室町時代ということにしてます。まあまあ狂言自体がまあ室町時代にできたものですし、あ
の
まあ金正寺の歴史を調べていくと、まあ、あの道元さん、あのいわゆる曹洞宗の開祖ですけれど、まあ、あの今の金正寺さんも曹洞宗なんですが、あのその開祖の道元さんとのゆかりなどが書かれてますし、まあ、そのしばらく後のお坊、あの和尚さんの時みたいな感じで書かれてるので、まあ、はっきりしたことは書かれてませんけど、そうなったらまあ室町時代で、道元さんは鎌倉時代の人ですから、まあ、室町時代でいいのかなというのが感じですね。
大体それぐらいのイメージなんですね、はい、じゃあ言葉遣いも狂言口調でその時代をこうイメージするような設定になってると。
おー、でまあ、ちょっとですね物語を、あの紙芝居の物語とはちょっと変えてるんです、まあ、と言いますのも、まあ、せっかくなんで、うん、まあ、私がもともと歴史がかなり詳しく好きなので、はい、ね、あの調べまして、桑原という物語、あの伝説はいろんなのがあるんですね、別に三田だけじゃなくてですね、
各地にあるんですか。
例えば、菅原道真、ね、
はい、
という方が、まあ、天神さんと なると、まあ、いわゆる雷神ですね、
はい、
で、でからあの道真さんの領地に桑原という場所があったという説があって、うん、だから自分の領地だから落ちないというような伝説もありまして、実際京都に、京都市内に桑原という地名が あるんです。ただすごい狭くてですね、今調べると全然家が一軒もないというか、道のど真ん中だけを桑原って言うんです
か。
なんでそんなところだけをっていうような地名なんですが、はい、まあ、ただですね、あの江戸時代になってからなんですが、菅原道真の子孫というのも、はい、あのいわゆる奥下さんとして続いているんですね、まあ、菅原氏というのは、はい、でそこも江戸時代になっていくといろんな家が分かれて、いろんな名字が出てくるんですけど、その中の一つの家に桑原家ってあるんですよ。
お
だから、その、ね、江戸時代のまま、いつからあの菅原氏と、桑原がつながっているのか分からないんですが、江戸時代の菅原氏の人たちは自分の家の名字にするぐらい、あの桑原という地名は自分たちの家に関係があるとまあ思ってたっていうことは間違いないです、はい、なんですよ。でまあそういうお話があったり、あと三田のお話でも古いお話だとですね、もうちょっとイメージが違ってですね、あのこう雷が落ちてくるって一緒なんですけど、雷さんもなんというかこの子供のイメージじゃなくて、もっとですね、なんと言ったらいいんでしょう、
大人ですか。
大人ですね、大人も大人、中国 の、 あの伝説なので、まあ、それこそ天の川なんかの伝説もそうなんですけど、あの中国の宇宙観というあの伝統的な宇宙観としては、北極星にあたる天帝という、あの天の帝がいらっしゃるんですね、で帝がいるということは、あの他の星も役人というか、大臣とか、そういうわけで
役割を持ってる
んですね。でみんないわゆる、いわゆる天帝にお仕えする、なんていうの、お役人さんたちなわけですよ、だから雷、雷神というのも、あの雷白とか右白とか言い方するんです、白っていうのは白尺の白、人弁に白とかってやつですけど、そういうイメージで、あのいわゆる天帝のもとでいろんなそういう天候とかを、あの司るお仕事をしている人というイメージになってきまして、でそういう人がこうあの落ちてきて、でそこにあのお坊集合してたお坊さんが袈裟を投げかけると、そう井戸に落ちてくるって話がないんですよ、古いやつだと。で袈裟を投げかけるとそれでおとなしくなったと、でそこの袈裟にですね、あの ちょっと焼け焦げて、うん、まあ、雷なんで焼け焦げて、でもそこが文字になってると、でそうしたらあのこの袈裟を与えられたこと、袈裟を与えるっていうのは、まあ、あの弟子になるっていう意味もあるんですよね、仏教上の仏弟子ってやつですね、でそれでこう、苦しみを、うん、まあ、まあ生きていくのは苦しみだというのが仏教ですが、うん、があの晴れて成仏することができた、感謝しますと、うん、だからもう桑原にはあのもう落ちませんというような物語であったりとか、まあ、だからかなりあのもっと仏教的な物語だったのが、なんかそれが江戸時代に書いてある書物です。それがだんだん雰囲気が変わって、いつまでか子供になってというような、実は時代を経るごとに結構それが面白かったんですけど、まあ昭和のですね、昭和じゃないですね、大正の頃ぐらいまで割とそっちその古い形を引きずってるんですけど、なんか昭和になると急に可愛らしくなるんですね、あの書いてあるものだと。まあなんか誰かが語ってる時にもしかしたら子供向けにアレンジしたのを地域の人が語ってたのかもしれないんですけれど、まあそれが多分文字定着しまして、でまあいわゆる兵庫の民話とかそんな本に収録されるようになったみたいでして、だからまあバリエーションがあるんで、ちょっと狂言もバリエーション変えていいんじゃないかなと私的に思ってまして、まあそういうわけでですね、雷が落ちてくる、であと今の金正寺にも井戸があってですね、まあそこは雷さんが落ちてきたっていう話は残ってますので、
雷糸ですね、
はい、なので、まあ、その辺は生かして、
うん、
でただ和尚さんが一応許すわけなんで、ただ、同じ人があの許すとか、怒るっていうのがあると、ちょっと短い物語の中だと、
ややこしい、
ややこしいので、あの和尚さんのまあ人格をはっきり言えば2つに分けて、あの雷に対してちょっと厳しいことを言うお百姓というキャラをつけまして、
そうなんですね、
でその3人で展開する形にしました。おお、
なるほど、3人で。
なのでまあ最初はまあ和尚さんが出てくるんですが、和尚さんはちょっと最初の方はあまり話にも関わらない、でお百姓が出てきまして、でお百姓がまあ田を耕して、で田を見回りに行くんですね、でそしたら急に雨が降ってきて、でしかも雨だけならよかったけど雷も降ってきて、でこれは怖かったなと、あの早くあの家に帰らなきゃと思ったんですけど、家に帰る途中でもう激しくなっていくので、あ近くにちょうど金正寺があるから、あそこ の, あの屋根にでも雨宿りさせてもらおうって逃げようとしたところに、もう雷がドーンと落ちてきてっていう場面がありまして、でまあちょっとあの自分でもよくわからないから、和尚さん和尚さんって、まあ和尚さんは雷あのお寺の中で修行しててなんですけど、あの何かあったみたいなのでちょっと様子を見ていきましょうって言って二人で見に行くと、なんかようわからんものがなぜか井戸の下に
い
るからなんか叫んでるわけですよ。あのまあ一応セリフとしては、あの誰かおらぬか早く助けてくれってなんか偉そうな、
偉そうに
でも井戸の中から
声が聞こえてくる、
聞こえてくるわけですよ。
はい、
というような展開をしてまして、まあ、でお百姓はあのだんだんあのこいつなんか偉そうにはしてるけど大したことないんじゃないかと思って、割とこう強気にお百姓は出る、
ね、はい、
だけどまああのお坊さんはねやっぱりいろんなこと知ってるので、こう雷というものもまあただ怖いだけじゃないと、まあ、例えばあの雨を降らしたりとかするのも、まあ雷 の, あの関係あの司っていることですし、
役割ですからね、
まあ、特にまあお百姓さんに言い方としてはセリフとして入れたのは、雷を、まあ、稲妻というのもという方は言葉を入れたんですが、まあ、稲妻っていうのは稲の妻って書くんですよね、はいはいはい、まあ、つまりあの稲が実る頃によく雷が、まあ、夏には雷が多いですから、そういうことなんですけど、なのでまあそういうことなので、あの雷をもしあの懲らしめで退治してしまったりしたら、お百姓さんあんたも困りますよっていうように説得をして、まあそれで助けかるというような物語に一応しました。
そうなんですね、はい、
まあ、と言いましても、この狂言をですね、作ること自体ももちろん、まあ、こうやっていろいろ喋ってはおりますが、まあ、作ること自体が目的というよりは、最終的にですねやっぱり地域の子どもたちに、プロの狂言の人たちから教えてもらって、地域の子どもたちにやってもらいたいと思ってますので、まあ、あんまり長いも 狂言じゃありません。
ちょっと短めの
短めのものです。割とあっさりめにまずは作ってみまして、まあまあ新作のいいところはですね、古典じゃないのでどんどん自分たちの権限で変えられるので、あのまあもしかしたらもっとあのロングバージョンができるかもしれませんけど、まあとりあえずまずはあのショートバージョンでと思っております。
そうなんですね。でもこれはもう完成して台本も
だいぶできてきました。
だいぶできてきました。
はい、あの台本は結構前に作ったんですが、あので実際にですね、狂言の方々にまあプロの狂言師の方々に呼んでもらったりすると、まあ私なりには作ってるんですけど、あのやっぱりこれは言いづらいとか、
あのセリフ回しがね、
こっちの方がより狂言らしいとか、
はいはいはい、
あと狂言だったらこういう演出も、まあ、古典の狂言っていうのがまあ200ほどありますけど、こんなんあるけどどうだろうとか、まあ、いろんな提案をいただいたり、あの、まあ、改善点とかを挙げていただいているので、まだ変化しております。
おー、そうなんですね。
だいぶあの私があの、作ったあの私のパソコンの中に、桑原台本バージョン 1.0 から始まって、今 1.7 になっておりまして
そうですかどんどんブラッシュアップされながら
なんで、はい、
これ完成の目標はいつ頃なんですか。はい、
一応ですね、もう来月の半ばに、
そうなんですね、
あの撮影、はい、そうなんです、あの最初に撮影の話してましたけど、それを、はい、あのまあ無観、本当の無観客だとなんか狂言の方もやりづらいらしいので、関係者は入れようかなと思ってるんですが、まあ、とにかくあの、あんまり大々的に言わず、撮影メインで狂言の方はまず上演して、
それを見学するような感じで、はい、
ですね、
少し入ってもらえるかなと。
で、それで、あの、それを、あの、教材とか、もしくは、まあ、それこそ活動のアピールの道具として、ツールとして使わせていただいて、まあ、最終的には子どもたちにやってもらう、まずはあのプロがやっていただくんですけど、
お手本をね。
はい、お手本として、なんですが、あの、子どもたちに教えるまでが、まあ、一つの物語で、そういう意味では、まだ第一段階ではあるんですけれど、
そうなんですね。じゃあまずその一歩の撮影が来月、
来月、
じゃあそれまでに台本は仕上がってという、
そうですね、
でその後お稽古をちょっとして
るんですか。そうですね。だからまあプロなんで、ある意味変えながらでもできるんですけど、やっぱりそれこそ本当に子どもたちに教えるんだったら、もう固まった状態から教えないと、途中で変わったら結局どれが正しいのになりますから、まあそういうこともあって、まずプロがやるときにできるだけいい形、まあまあ今の状態で、段階では一番いい形にということで、まず作り上げるってことを今しているような状態です。
はい、で今回この企画のクラウドファンディングを今開催しているということですね。こちらの状況はいかがですか。
はい、ありがたいことにですね、まあ元々ですね、兵庫県の、何でしたかな、ちょっと正式な名称は阪神北夢づくり応援事業っていう、はい、まあ、補助金をいただいてやってるんですが、はい、まあその補助金だけではなかなか全額無理なので、
あ、そうなんですね、
まあその足りない分をちょっとクラウドファンディングで、あの、お願いしようということで、一応15万円をですね、あの目標に集めてたんですが、ありがたいことに実は15万円は集まりました。
すごい、よかったですね。
のですが、まあ一応もともとクラウドファンディング自体が来月の11月の10日まで、はい、あの続くので、あのそれまではあの早く辞めたいと言っても辞めれませんので、あのその
まだ募集は
できる、はい、セカンドゴールというものをなんか設定できるそうでして、あの今後のそれこそ子どもたちに教える時の講師の方々に、まあ、お支払いする講師料とか交通費だとか、まあ、あとはまあそれこそ、まあ、そういったのにかかるお金としてちょっと、あの頂戴したいなということで、まだ継続中でございますので、ぜひともご協力いただけますれば、実現がよりあの道がやあの優しくなっていきますの で、
そうですね、
助かります。
地元の民話、この桑原金正寺の、ね、はい、話をベースにした狂言を、そして制作がもう来月ということで、
はい、
皆さんの協力も得てということですね。
はい、
楽しみですね。
そうですね、まあ、本当に自分がまあ関わらせていただいているからですけども、本当に、完成を見るのが楽しみで仕方がないんですけれど、
そうですか。そしてこの、はい、子供、まあ、先ほど、ね、話題がありましたが、はい、発表会もあるということですね。
そうなんです、まあ、はい、あの桑原はまだ制作中なので、桑原ではないんですが、
別の発表会、
古典の、まあ、狂言、あと能をですね、本当だったら夏休みに、はい、3年前からやってたんですが、はい、まあ、今年はそれこそコロナで、夏休みはほとんど子どもたちなかったので、
そうでしたね、
あのできないなということで、どうしようということで、一応放課後に、はい、平日の放課後にやってもら 出るんですが、まあ、本当にですね、去年は合計で延べ、まあ約まあ、ノート狂言別に計算したら両方やってる子もいるんで、はい、実際はもうちょっと少ないですが、はい、一応それぞれ10人ずつぐらいいたんですよ、はい、でも今年はですね、うん、それぞれ3人4人という、まあ、非常に少数なんですが、ね、まあ、仕方ないんですが、
は
い、
ですね、
なんですが、でもそんな中でも続けてくれた子どもたちの発表会も、うん、まあ、今だったら、一応いわゆる距離とかさえ気にすればまあできるかなということで、はい、発表会をさせていただくことにしました、
はい、これはいつあるんですか。
こちらもまあ来月なんですが、11月の14日土曜日に、
はいはい、
今いますハニー FM の放送局からも近い、うん、フラワータウン市民センター
すぐ近くですね、
の、まあ、1階にホールございますが、そこに能舞台を組みまして、
お
で発表会やってもらおうと思っております。
そうなんですね。これは見に行くこともできるんですか。
あ、はい、はい、無料で見ていただけるんですが、はい、まあ、ただですね、ちょっとそれこそコロナ中なので、参加者のですね、はい、名簿を作るようにと、フラワータウンの市民センターに限らないんですけど、はい、三田市の公共施設を使う場合は、名簿を作るようにっていうことになってますので、なので、観覧される方も、うん、参加者ですので、事前に連絡先を、はい、申し込みいただきたいと、それだけ、
はい、
事前予約制の無料という形をさせていただいております。
はい、わかりました、はい。こちらどちらにお問い合わせしたらいいんですかね。
はい、はい、ですね、能楽と郷土を知る会といいますか、はい、まあ、私の電話になりますんですが、090-3969-1608。
はい。はい、こちらにお電話していただいて、11月14日見に行きたいんですけれども、
はい、
であとはお名前と連絡先を そこでお聞きしてということですね。
そういう感じですね。
新型コロナ対策で、はい、まあ、こういった対応が今必要ですのでね、はい、ご協力お願いしたいと思います、
はい、
では事前の予約がなければ当日フラッと行っても入ることはちょっとできないと。
そうですね、まあ一応ですね、連絡先を変えていただいての対応をしようかなとは思ってはいるんですが、はい、まあ、それで例えば受付が密になったりとかするのをちょっと避けたいので、
で, ね、
で, きできるだけ事前にと思ってます。
すね、
はい、当日もできるだけ対応はさせていただきたいと思うんですが、どうしても手間になっちゃいますので、
でね、
そのあたりご協力いただけますればという感じでございます。
は
い
は
い、
みんなでね、こうやって対応していかないといけないですからね、今はね。はい、来月11月14日、子供たちの、ノート狂言の発表会がありますので、はい、フラワータウン市民センターホールで行われます、
はい、
時間が1時から会場は12時45分からということですね、はい、当日はい、何かこう出演される方とかプロの方来られるんですか。
まあ、そうですね、講師の人が、うん、一応最後に、
はい、
模範演技ということで、ちょっと、はい、まあ、まあそんなに長いものではないですが、むしろ子どもたちにアピールのために、先生、普段は稽古つけるだけで自分は舞わないけど、ちゃんと舞えるんだよということを見せつけてあげようということでちょっと動きの大きい演目をちょっと考えていただいております
。すごい、そうでありますね、はい、そのあたりもご覧いただけるということですね。
はい、
分かりました。ぜひね、この桑原の、民話の狂言ね、これは映像がもう完成したら、はい、どうやったら見ることができるんですか。
そうですね、ですね、一応ですね、無料の公開はちょっとしないように考えてまして、はい、まあ、ただ短い CM は作ろうかなと思ってるんですけれど、はい、こんな感じのものですって、で、フルバージョンは、はい、まあ、ワンコインぐらい、ちょっと値段は決まってないんですが、比較的安いお値段で、ちょっと有料の配信をさせていただこうかなと思っております。
はい、ぜひ興味ある方はぜひ見ていただいて、
はい、
地元の民話が狂言になりますのでね、
はい、
楽しみにしていただきたいと思います。その他どうですか。個人的なのも結構ですし、
何かそうですね、まあ、実は実はその桑原の、はい、じゃないですね、子どもの発表会の1週間前にも、実は三田市役所が、うん、公民未来塾という名前で、いろんな、講座を、この中、小中学生向けの企画をさせてるんですけど、まあ、それに実は私と、それこそ桑原の制作にも関わっていただいてますし、狂言の子ども教室の講師、主講師でもある前塾忠明さんと二人で、講師を、 そちらもオンラインの講座させていただくことになってまして、ね、ただ申し込みが確かですね、はい、一昨日までなんですよね。
あ、そうですか。
あのなんですが、まあどうなんでしょう。なんかまだ
参加される方は、
はい、それもさせていただくことになってまして、ね、オンラインの講座ですね、こそどうしたらいいのかなといや、まあとにかく三田市のその、コミ未来塾が今年もコミ未来塾はやりたい、だけどもう子供たちを集めるのはちょっとどうしても難しい、じゃあどうしようということで全部オンラインっていうことで、で私も話いただいたときに、まあ、すごくありがたいんですけど、オンラインの講座ってどうなんだろうっていう感じで、まあ、実は本当は子供だけなんですけど、実はいろんな講座を、オンラインで僕も見てました、なんか松雲館高校の天文部の人が、はい、ね、高校生のお姉さん、お兄さんたちが星のお話を子供たち、ね、供たちをしている中に、なんかおっさんも一人見てたっていうような
ちょっと勉強をね、はい、どうやってしてるのかなと、
どうやって配信ですね、どうやって配信されてるのかなというのをちょっと見させていただきながら、なかなかね、まあ、天文部さんはちょっと特殊なんですけど、うん、割と、いろんな学校の先生や、うん、まあ、管学の、うん、先生とか、とかが割と配信の講師をずっとされているので、かなり、面白くて、むしろ私も参加、本当に中高生やったら全部参加したいと思います。
なるほど。興味深い内容が。なんです
けど、その中にちょっと入れていただきましたんで。
機材とかどうするんですか？貸してくれるんですか？
そうですね、その辺が不安だったので、はい、私と講師の前長佐々木さんは当日、まあまあ、11月7日土曜日なんですけど、はい、閉まってる市役所に、はい、僕らは行きます。はい、で、そこから、市役所から配信させていただきます。
でそこである設備を使って配信すると、
まあ、当日はちょっとまあ、本当は農学士の方にも来ていただこうと思ったんですが、ちょっとスケジュールが合わなくて、能面だけお借りして、それはちょっと私がお話しさせていただいたり、ちょっと、あとは狂言、ね、前長忠明さんの方はちょっと実技も少し見せていただこうとか思ってまして、魚絶叫という古典の狂言がありまして、まあ、説教っていうのは、まあ、お坊さんがお経を説く、誰かが怒るときに使う説教だと、教えるという字を書くんですが、そうじゃなくて、今日がお経の経なんですね。
ああ、なるほど。
はい。で、本当はですね、だから、つまりお釈迦さんのありがたいお話を、まあ、わかりやすく語るっていうのが説教ですが、そのお坊さんは、ちょっと、ダメなお坊さんでして、まあ、というか、にわか坊主って自分でも言うんですけど、まあ、つまり、お坊さんになったばっかし、はい、新人のお坊さんなんですよ。で、その前は、漁師をやってた、魚釣りの漁師ですね。で、まあ、魚釣りの漁師さんで、まあ、今はそんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、まあ、つまり、魚の命を取って、生活をしているので、まあ、仏教的には罪深いということになりますので、まあ、それが嫌でお坊さんになったんですが、ただまだ修行を全然してないので、お経を説こうにもお経のことを知らない。
わからない。
だけど、魚の名前はたくさん知ってるから、それをつなげて説教っぽく喋っちゃうという、お寿司屋さんに行くと湯飲みによく魚の名前がたくさん書いてます。ああいう世界です。
面白そう。
まあ私も用実技はしませんけど、まあ例えば最初にイデイで、さらば説法を述べんと、手と本当なら言うところですね。まあそこはちょっと時代がかった言い方ですけど、それをイデイで、さわら説法を述べんとて、畳というか、講座と言って、はい、まあ、本当は今は落語家さんとかが登るのを講座って言いますが、本当はお坊さんが説教の時に、ちょっと高いところに乗るのが講座なんですけど、そこに登る時に、のし、のしと、とか言うんですけど、のしってのし袋ありますよね。はいはいはい、あれののし袋の のしと呼ばれる場所は、本当はアワビを、干しアワビを、つけてるのが本来の形なので、まあ、今は紙があるだけですけど、
そうなんですね。
なんで、そんなも魚に関って、いざ説 法を、うん、スルメなりとか、あ、本当はスルーなりだと思うんですけれど、
ちょいちょいそういうのをこう、そういうのをずっ
と、で、初めの頃は、なんとなく元の文章が読め、わかるような感じなんですけど、だんだんだんだん、あの、魚の名前ばっかして何言ってるかよくわかんなくなっていくんです。でもう最後の方になると、あの、いわゆる生アビダブツが生ってなんだぶ生だぶとかいうのが、なんか生だこ生だことか言ってないとか。
ゴニゴニ言うわけですね。魚系でゴニゴニ言うわけですね。ま
あ、その辺になってくると、いわゆるもう、押しに押して、あの、無理やり笑いを取ってくるような感じの場面なんですけれど。
なるほどね。面白そう。
で、それを、あの、子供たちに、ち
ょっと。どこまでわかるか。
どこまでわかるかな。なかなか、あの、難しい魚の名前をたくさん
出てくるかもしれませんね。
まあ、その辺はちょっと、お寿司屋さんの本当に湯飲みを思い浮かべながら、聞いていただきたいなと思っております。
魚好きにもぜひ聞いてもらいたい、はい、これも配信で。
そうです、それを配信で、だから資料をちょっとパワーポイントで作ってたんですけど、はい、なんか私がなんか知らないあの漢字の
場所
が出てきました。いやいや、本当に魚の名前って難しいですね。
そうですね、
なんかそれは
ブリですね。
ブリだとかサワラだとか、あのイワシだとかその辺はいいんですけれど、なんかもう本当に分かんない感じがたくさん出てきてまして、
ね、まあその当て字といいますかね、そう読ましてますからね、はい、知らないと読めませんからね。
そうですね、
ちょっとひねったところもあるので面白いですけど、
は
い、
なので資料作るのが大変勉強になりました。
ちょっと今詳しいです、魚に、
はい、ちょっと、はい。
そうですね、この配信はあの誰でも見ることできるんですか。
それがそのなんかどうも申し込んだ、
まあ、で
人向けの限定公開なので、うん、っていう形なんですけどね、まあ、ただまあそうやってあの今回のオンライン講座がうまくいったら、まあ、来年もまた考えてくださるみたいなの で、あの、まあ、来年がどうなるのか、それこそオンラインなのか、あの直にあっての形なのかわからないですけれど、
そうですね、配信これはライブで、
ライブです。
生放送ですね。
ちょっと本当に怖いんですよ、実は。
生放送、今も生放送ですけど、これとまた違いますかね、まあ、ラジオとね。
まあ、こちらはまあ、いやいや、まあ、こちらだってもちろん大変なんですけど、あの。
全然大丈夫ですけどね。
あの、喋りが止まったらと思うところもあるんですけど、こう、動きとかになったらどうしようと思いながら。
ねえ。
まあ、
映像ですからね。
まあ、逆にそれこそ、能面とかを、まあ、持って見せるってことができるのはありがたいなと思うんですけど、
困った時は能面出したらいいじゃないですか、これ、ね。
まあまあ、そうですね。とりあえずそれで話つなげる。
なんとかこうつなぐ要素をいっぱい持っていてと、はい、じゃ参加される方はこちらも楽しみにしていただいてということで、はい、改めてあの日時ですね、
はい、
時間も合わせて教えてもらえますか。
はい、子ども教室ですね、はい、神戸三田の狂言子ども教室の発表会が、はい、11月の14日、はい、土曜日の、はい、午後1時から、はい、フラワータウン市民センターの1階のホールにて、はい、開催させていただきます。はい、まあ、先ほど申しましたが、あの、コロナの対策として、事前に、あの、連絡先と、うん、あの、お名前と、はい、を頂戴するようにしておりますので、はい、その点だけご協力お願い申し上げます。
はい。よろしくお願いします。そして、公民未来塾も参加された方は、ぜひね、はい、楽しみにしていただいてということですね。はい、分かりました。いろいろ動きがあった、ね、近況も含めてお話しいただきました。はい、今日お忙しい中、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この時間はゲストトークということで、農学と郷土を知る会から朝原さんをお越しいただきました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。